おはようございます。アプリコットデザインの中村です。私たちはウェブ制作ブランディングを中心にお客様の課題解決や成果向上を目指して日々奮闘しています。このチャンネルはデザインをお仕事にしている人、またこれからデザインのお仕事に関わりたい人に向け、現場からリアルな声をお届けするチャンネルです。ということで、おはようございます。一人です。今日は一人で配信してます。なぜかというとですね、ジョンちゃんがですね、どうやらインフルエンザにかかってしまった疑惑がありまして、ちょっと今ね療養中ということで、ただこのチャンネルもですね毎日配信をしているので、ここで途絶えてはいけないということで、今日は一人で配信をしたいと思います。なんか寂しいですね。こう対話できる相手がいないってなると、一気にハードルが高くなってちょっと寂しいですが、今日はそんな中、何を話そうかなと思ったんですが、このチャンネルでも時折出てきたキャッチコピーについてちょっと今日はお話をしたいなというふうに思います。でデザイン制作をしていると、おそらくキャッチコピーを作る機会ってあると思うんですよね。明確にこのキャッチコピー使ってくださいって言われる場合もあれば、デザインに合わせてちょっとキャッチコピーも考えてみてくださいみたいなことを言われる場面って、あったりするんじゃないかなと思います。でその時にですね、キャッチコピーを作るにはどうしたらいいのかっていう考え方のお話をしたいなと思います。で、キャッチコピーって何かっていうと、ポスターとかで、ね、言うと分かりやすいと思うんですけど、ポスターって例えば街に貼ってあると思うんですよね。例えば駅とかに貼ってあるとします。でそのポスターって、そのポスターの前を通りがかった人に注意関心を持たせて、ポスターを見てもらうための役割でもあったりしますよね。であとは、ポスターを見た時に、一気にそのポスターの内容に興味関心を持ってもらうためにも、すごく重要な要素になってくるわけです。でまずですね、キャッチコピーっていうのはだらだらとね、長いキャッチコピーって読まれないと思うんですよね。パッと目に入ってきて、パッと自分にとって必要だなって思わせる必要があるので、基本的には簡潔に短くするっていうのが一番ポイントかなと思うんですよね。でその上で、そのキャッチコピーを作る上でですね、まずそのキャッチコピーを誰に届けたいかっていうのをしっかりと明確にします。でそれってそのポスターの中に書いてある、商品だったりサービスの説明をどういう人に知ってほしいかだと思うんですよね。で例えば、30代前半の女性で、独身でバリバリ仕事をしている人、あとはそうだな、忙しくて、日々仕事に追われてる人みたいな感じで、ターゲットとする人物像っていうのをしっかりと明確にしておく必要があるわけですね。なぜかっていうと、やっぱり広くそのキャッチコピーを見てほしいって思ってしまうと、弱くなってしまうんですよね、キャッチコピーが。なのでもうターゲットとなる人をしっかりと絞り込んで、でその人に伝える気持ちでキャッチコピーを作るといいのかなと思います。でとなると、そもそもその商品やサービスがどういう年代の人に向けて提供されるのかっていうのをしっかりと事前に情報として持っておかなければいけないですよね。でプラス、お客様とのヒアリングの際にも、この商品はどういうターゲットを狙っていますかみたいな質問も絶対に必要になっていきます。はい。で、そこら辺のね、ターゲットを決めて、年齢、性別、あと興味、持っているニーズなんかもしっかりと把握します。でその上でキャッチコピーの制作に入っていくんですけども、よくあるのは、 例えばですけど、その製品やサービスの特徴っていうのをもう限りなく洗い出していくわけですね。で、まあ、提供している製品とか、まあ、サービスの他と違うポイントとかメリットみたいなものをバーッと箇条書きにしてリストアップしていきます。でこれがもうキャッチコピー の、 あの根幹となるものですよね。で例えばですけど、スマートフォンのね、スマートフォンを知ってほしいっていうポスターを作るとするじゃないですか。でそうすると、まずはそのスマートフォンの特徴を知らなければいけないですよね。どれぐらい高性能なのか、カメラの品質はどれぐらいいいのかとか、あとはバッテリーはどれぐらい持つのかとか、画像の解像度とかですね、そこら辺の機能的な価値っていうのをバーッと洗い出していきますよね。あとは、デザインとか使いやすさっていうところもメリット特徴になってくると思うので、そのスマホのデザインとか、あと重さ、あと色のバリエーションとか、UI ですね、ユーザーインターフェースの使いやすさとかですね、ここら辺も上げていくわけですよね。でよくあるのがその軽量でスリムなデザインとか、あと直感的なタッチスクリーン操作みたいな、そういう歌い文句もあったりすると思うので、そこら辺もですね、まず箇条書きにしていただくわけですね。あとは、他と違う機能は何なのかですね。例えばですけど、顔認証による高いセキュリティを備えてますよとか、他にはない、独自の健康管理をできるアプリが入ってるとか、そこら辺のね、他にはない機能性っていうのも挙げていきます。あともちろん価格とかっていうのも大事になってくるので、そこのね、その製品のスマホがね、他のスマホと比較した時に価格が妥当なのかとか、あとコスパはどうなのか、みたいなところも価値として上げていくわけです。でそういうね、価値をこう列挙させた後、そこからね、キャッチコピーを絞り込んでいくんですけど、でね、たくさんのその価値とか機能性みたいなところをもとに、さあいきなりキャッチコピー作ってくださいって言われても、なかなか作りにくいと思うんですよね。なんでそこでね、よく使う方法としては、感情的な訴求を用いるっていうことなんですけど、例えばですけど、その商品を使うことによってどういう喜びや満足感を得ることができるかみたいな、幸福感に訴えかけるようなキャッチコピーです。例えば、チョコレートでいくとですね、一口で幸せが広がる瞬間とか、そんな風にそのチョコレートを食べることによって、食べた後のその自分の感情の揺れというかをイメージさせるようなキャッチコピーですね。あとは、安心感を与えるっていう意味では、例えばですけど、車の広告であれば、あなたの大切な家族を守るとかね、こういう安全性っていうのを強調することによって、私大切な家族守りたいって思ってもらう、そういう安心感っていうのを訴求するっていう方法もあったりします。あとは、驚きとか興奮とかっていう感情に訴えかけるとしたら、先ほどのスマートフォンの例でいくと、未来のテクノロジーを今この手にみたいな、こういうね、先進的な技術が優れている様子をイメージできるような、驚きや興奮みたいなところを訴求するキャッチコピーの作り方もありますよね。あとは憧れっていうのもありますよね。なんか理想的なそのライフスタイルを送るとか、ステータスみたいなところに訴求する方法なんですけど、例えば高級な車の広告だったら、あなたが目指す頂へみたいな、なんかそういうコピーにすると、成功とそのステータスみたいなものをイメージ させることができるんじゃないかなって思うんですね。まあ、こんな感じで感情的な部分に訴求するっていうキャッチコピーの作り方もあるので、まあ、参考にしていただければなと思います。でね、まあキャッチコピーって日常的にね目にするものじゃないですか。まあ、テレビ見てても YouTube 見てても広告見てても、そうだな、スマホ見てても結構キャッチコピーって一日の中で何十個も下手したら何百個も目にすることがあると思うので、まあ、そういうのをね気にしてみながら頭の中にねストックを貯めていってですね、いざキャッチコピーを作るっていう時に活かしてもらえればいいんじゃないかなと思います。もう一回おさらいしますと、機能的な価値とか他と違うところの価値っていうのを列挙した後、どういう感情に訴えたらいいかなっていうところを踏まえて、まあ、キャッチコピーを作っていくと目にされやすい、立ち止まってくれやすい、そういうキャッチコピーが生まれるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。そんな感じで、なんか一人で喋ってると大変ですね。早くジョンちゃんが戻ってくることを願っています。明日の放送はどうなるんでしょうか。はい、とりあえず今日は以上となります。では今日も一日デザインを楽しんでいきましょう。ありがとうございました。